皆さんこんにちは。全国のお母さん、今日も子育てお疲れ様です。ナビゲーターの中川麻也です。
はい、同じくナビゲーターのキッシーです。よろしくお願いします。
お願いします。この痛いの飛んでいけのポッドキャストは、2人の、 自閉症というか発達障害の、ね、子供を持つ母親2人が、地方のある都市からちょっとお送りしていますけれども、発達障害のこのお母さんの、独特のこう悩みとか、あと、普通の、お子さん、低型発達のお子さんでもね、お母さんが一人でこう育児をしている中でなかなかちょっと孤独感を感じたりとかリフレッシュするような機会があんまりないなっていうのがいつも思っていて、そういう方たちがちょっとほっと一息ついてもらったり、こうリフレッシュできる時間に家事とかしながら私たちとママトークをしているような感じで聞いていただけたらなと思いますので、今日が初めてということで、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
キーさんはどうですか？緊張してますか？
はい、そうですね。台本、ね、なく何を喋るも決めずに中川さんの家に3分前ぐらいに着いたとこなんですけどもう初めてなのに収録しますみたいな。
一応あのラジオの中でペンネームでね、私マヤさん、中川マヤさんとマキシさんなんですけど、一応2人は友達っていうか、初めて出会ったのが多分私の子供をちょっと預けたいなと思って、で副業でされてたね、キッシーが副業でされてたベビーシッターにちょっと申し込んで、でかなり初回から話が盛り上がってそっから何回もねちょっとお願いをしていて、でこういつもキッシーと喋ってると私が大爆笑して終わるっていうことが多くて、もうすごい元気になるよ ね、キッシーと話してると。
私ももうここに来るとそのサポート時間が終わった後の中川さんとのトークタイムが楽しみでっていうのも半分あります。
キッシーは多分忙しいんですけど、キッシーは結構たくさんの仕事のわらじといいますかを入ってて、性格とかも本当反対なんですよ。私は一つしか仕事をしてなくって、子供も一人で、でなんか割と育児ばっかりにこう目がいってしまうっていうところがあるんだけど、キッシーはなんかかなり羽ばたいてるよね。
そうですね、楽しそうなことを何でもやっちゃうの であとは、育児も子供も大事と思いつつ、自分がやりたいことはもうそこを優先して子供を延長保育にしてまで自分優先にするタイプなので、いいとか悪いとかはなくていろいろだと思うんですけど、私はそっちが人生楽しめるなと思ってそうやっています。
いやそれは本当に素晴らしいと思うな。こうやって私たち2人が全然反対なように、多分他のお母さんを見て、私ってやっぱりこういうスタイルがいいなとか、私はやっぱりこっちを大事にしたいなとか分かることもあると思うんだけど、なんかあんまり批判的にね、お互い全然多分そんなこと思ってないけど全くタイプが違うから面白くて、いつもこう子供見てもらって、さあもう終了時間ですよってなった後からが、
お楽しみタイム。今日はどんな
子供を掘っておいて
一人遊んでましたね。
キシさん、キシは結構子供のスペシャリストというか、あれなんよね、職業はあんまり言わない方がいいかな。
どっちでもいいです、別に。
で子供のサポート、赤ちゃんのサポートとか、お母さんのサポートにすごい興味があって、で私自体は、実はお医者さんなんですけど、精神科医とか、子供の精神科医ってなるとやっぱり発達障害とかそういったこともすごく見ることが多くて、独身の時とかそれこそよくすごくよくそういうクリニックにも勤めてたりしたんですけど、やっぱり仕事でやるのと、実際座ってるのは違うかな。
違いますね、本当に。育児はやってみないとわからなかったと思います。
いや本当になんかなんであんな偉そうに言っとったんやと
か私もです。
そうそうそう、でもなんか今はちょっとそこから離れてるんですけど、私も仕事そうなんよね、やってみないとわからないし、あと同じ発達障害って言っても絶対性格が違うから、難しいよね。
そうですね、で兄弟と言っても同じ育て方してるのにやっぱりキャラがみんな違うし、
岸やお子さん3人、ね、はい、いらっしゃるから、
ね、みんな違いますね。
私の息子は発達障害よりも結構しっかりした、自閉症って言われる、ね、傾向がしっかりちっちゃい時からあったし、私も職業上よく気づいてたから、だけどなんか気づくんだけど、それをなんか受け入れるって言い方も微妙だと思うんだけど、受け入れなんていうのかな、 か私はなんか不思議なことに、ただお腹の中にいた時からこの子ちょっと障害あるかもなっていう、アブノーマルなんか、そうなんかすごいかめっちゃあの自分のお腹の中の子供愛おしく思ってたんですけど、すごいなんか直感的にちょっと一筋縄ではいかないかなみたいなのがあって、いやすごい母親の直感って、ね、面白いと思うんだけど、岸はなんかこう、うん、思ったこと、なんかこういつぐらいからとかあります？なんか
お子さん、私は多分子供が2歳ぐらいの時には、うん、やたら規則的なもんが好きだなっていうのが気になって、あ、まあ、ちょっとこう、ね、人と違うんかなって思ったりとか、でそれで発達障害のことを勉強したら、いやこれちょっと当てはまるんじゃないって思ってからですね。
そう、多分まあこれをまあ偶然聞いてくださってる方も、まあ、自分で調べたりとか、まあ、クリニックかかってらっしゃったりとかいろいろあると思うんですけど、まあ、やっぱりまあ大変なこともね多いから気抜きがね、結構私が保育園のお母さんとかと話してると、まあ、どのお母さんも結構自分を我慢してもう犠牲にしてお子さんのことをしてる人もすごくたくさんいて、いやまあすごいなとは思うけど、私も多分すごいそういうタイプだったんだけど、まあ、ベビーシッターさんに預けるのも最初こう1時間でも申し訳なくてこう泣いてたりとか1時間もなんかやっぱりちょっと罪悪感がすごかったけど、もう今はこうやってポッドキャストがやりたい放題とか、でも不思議なことにこう2ヶ月前ぐらいまで自分がポッドキャストやるとは全く思ってなかったそうよね、
私なんかいつぐらいでした、もう2週間前ぐらいでした、ね、誘われたの、やりたいことあるんですってメール来てでポッドキャストへーってすっごいびっくりしたけど、あの私そんなねできるキャラクターでもないし喋るの苦手なんですけど、なんか中川さんとやったら楽しいかもって思って、もう即答でやりますって言って
そうそう、ケッシーはもうノリノリで、うん、もう私はもう嬉しかった、長文のなんか、うんうん、こういうなんか何かがあるとか言って、うん、まあでもまあポッドキャストは私はすごい、あのケッシーもあのケッシーは英語がね上手なんだけど、なんか私も英語を勉強してたりとかも自分なりにしてて、なんかその時に結構聞きながらできるのがいいな、 YouTube だとのめり込んじゃったりとか、あの子供はやっぱりのから目を離して見ないといけないんだけど、ポッドキャストって本当に聞き流せるし良いわねみたいな、結構かなりお世話になってて私とか、あの、まあ、ここで名前を出していいのか分かんないけど、長谷川純ちゃんとか の、 あのポッドキャストとかもすごい気持ちが、ね、楽になったりとか、そう好きな人は好きだと思うんだけど、本当にまあでもなんか息抜き必要ですよね。なるほどなるほど、分かりました。でそうだな、これ停止するとね停止、そうですね、で一応このポッドキャストは2週間に1遍ぐらいの配信を、ものすごい多分視聴者が出てきて、もうぜひ月とかになったら1週間に1遍になるかもしれないけどまあポッドキャストだしそんなことはねちょっとないのかもしれないので、まあ、2週間に1遍ぐらい配信していきたいと思うんですけど、だからちょうど年末に当たるのかな、うん、だいぶこの地方でも寒くなって何度も下がってめっちゃ寒いんですけど、こうお子さんと中にいて2人きりないお母さんも多いと思うね。私がとかは多分そうなんだけど、特に年末年始の休みとかは2人きりなんだけど、こう寒くなってきた時のこう中遊び、一応私の子供の年齢を言うと、まあ、あの5歳にもうすぐなるっていう感じなんですけど、毎回その連休とかその寒くなってきた時のうち遊びとか、まあ、結局外に出ることになるんですよ。なんかうちの子供ってうわーっていう感じの多動じゃないじゃないですか、岸も知ってる通り。だけどすごい注意がそれやすくて、こう一つところにじっとしていないのさだから特にもうずっと散歩するか、散歩するでしょうちの子、
はいはい、もうひたすら2時間ぐらい
で、そうなんか溝から溝へなんか目あとお魚コーナーとスーパーの釘付けになってるんだけど、はい、なんかこうやっぱり親の顔色を見てまだこうしてっていうのになんかなかなかついていけなかったりとかもするし、こっち行こうって言ってももうマイペースさがすごいから本当にひたすらもうついて歩くしかないみたいな、で家で折り紙したりとかちょっと工作したら結構難しくて、何をするんがいいんかなってこう 遊び方が難しいのもあるんですよね。棋士はどういうふうに遊んでます？
もう自分が、うん、あの余裕あるかないかで大きく違って、
はいはいはい、
余裕なければあのいい時は6歳の子だとお絵描き大好きなので紙さえ与えればもうひたすらお絵描きしてくれるんですけど、まあ、ママ一緒にやろうとかやって言ってくるときにちょっと仕事があったりするとなかなか難しい。
在宅での仕事も多いんかな？
多いですね。半分以上在宅です。
私もちょっと在宅の仕事とかちょっと憧れるんだけどなかなか。そうか、でも家にいて仕事と子育てを分けるのは難しいですよね。
難しいですね。幼稚園の間に仕事を終わらせられればいいけど、うん、なんかこだわり癖があるからこうセミナーする時もちょっとスライドもうちょっと直したいとか。
棋士は多忙だからね。なんかもうあれやってこれやってあれやって
これそう、あれもこれもやりたいから。
いやいいな。
そうでもなんか最近、うん、あの娘帰ってきてから18時から20時まではスマホを触らないって私決めて、うん、あのその約束をしたので、なんか時々娘も私があの違う時間に携帯見てるとママ今何時とか言って、いや今もう8時過ぎとるからいいよとか言って
すごいすごい。あでもそれをやってるとママが約束をちゃんと、はい、わかんないけど守ってくれるってなったら、はい、このなんか約束って守るもんだって思えるし、
う
ん
そうです
ね、それはいいかも。うちの子供はちょっとなんか知的にもゆっくりさんだからあんまりそういう約束事とかまだそういう時間の感覚とかもなんか多分人より少しだいぶゆっくりなのかなっていうのがあってそういうのがなくて難しいんだけど、でも娘さんは結構大人びてるよね。
大人びてますね。そう娘は ADHD なんですけど、
はいはい、
なんか言うこととか結構大人びてるって幼稚園の先生に言われます。
いやあると思うな、あると思う。なぜ私も多分ちょっと発達障害の傾向が自分であるなって思うんだけど、なんかやっぱりすごい集団が苦手だったりとか、もう飲み会とか楽しくなくて楽しくなくて仕方なくて、これでなんで4000円も払うんやとか
苦痛で
仕方あまりに苦痛で仕方なくて、独身の時とかも、まあ、乾杯ってやるじゃないですか、まあ、今はもうねコロナだからあんましてないと思うんだけど、で乾杯ってなってで、まあ、みんなでガヤガヤする時間があってそろそろってなると偉い先生、偉い人のこう、はい、あのありがたいお言葉みたいなのがあって、今年も1年お疲れ様みたいなあのとても良かったと思いますみたいな。でだから乾杯ってなった瞬間私も抜けて一人でなんか、はい、私も散歩ですけど
です
子供とに散歩したりとかぼんやりしたりして、でそのそろそろ偉い人が話し始めるかなっていう時間に帰ってきてたぐらい本当に集団が苦手だった。そうそう、だから子供の気持ちも分かるっちゃ分かるから、そう、あれ何の話だったっけ、そうそう、でそうだからなんか何の話だっけ、そうそう、自分もすごい大人びてはいったんですよ。多分あの幼稚園の頃とかも本とかもすごい読んでたし、なんか小学校1年生の時にもう最初の図書の時間の方に借りたのがゴッホの生涯です
。
相当奇妙な目で見られたよね。
先生びっくりです。
そうそうそう、先生びっくりだし、なんか本当に覚えてるのが生意気なって言って、うん、あの6年生ぐらいの子吐き捨てるように
目つけられて、
そう目つけられて、そうでもその自分にとっては楽しいから、うちの子はそのやっぱ並べたりとか物も大好きで、常になんかこう、うん、壁際には物が並んでるんだけど、あの最初こう障害があるかどうかはっきりするのがその3歳前後でしょう。そのなんていうか医療機関にかかったりするのが、まあ、もちろんそれまでにも気づいていたけど子どもの特性には、だけどまあその私の場合その1歳半検診とかでやっぱりあまりに他の子と違うし、その他の子とあまりに違うっていうのを気づいた瞬間に急にすごい気になり始めて、その特性みたいな行動がすごい嫌になるじゃないけどイライラしちゃう時期がすごいあった1年ぐらいで、物を並べたりするのも単に邪魔だしドアのそばにこう並べられたりするともうイライラして、でもやっぱり自分がそのゴッホが好きだったようになんかこの子にとってはすっごく楽しいことなんだろうなとは思うかな。そうそうそうそう、キスさんなんかあんまりこう異変、なんかイライラすることがあります？なんかあんまり見てたらいつもニコニコしてて、なんか好きなこと追いかけていて、 なんかもうあちこちあちこち、はい、もうテレポートみたいに今日はここにと思ったら、なんかこの前もなんかちょっとかなり離れた、うん、そのところまで車で行ってた、ね、車で行ってたっていうのを見て、もうみたいな。いや、よくそんな忙しいのに、うん、まあ元気もあるよね。
元気はありますね。あとこうやりたいことをやるっていう、うん、私は多分 ADHD タイプで、うん、もうやりたいと思ったらそれしか見えなくなってやっちゃうけど、うん、あの特有の忘れっぽいとか、そういう不注意とかがめっちゃあって、で朝もあの幼稚園何時までっていうのは決まってるのに、うんうんうん、なんかこうね、やりたいことあったらそっちやっちゃってのんびりしてて遅刻しそうになって、で別に遅刻はいいけど、でも門から先生がいなくなるとこう靴箱まで送んないといけなくて、
なるほどなるほど、
門から靴箱がめっちゃ遠いので寒いし時間かかるし、だから先生がいるうちに絶対行きたいから、うん、なんかそこで娘がなんかこう、ね、嫌がらせ、うん、まあ着替えたくないとか、うん、そういうの言ってくると、
わかるよ、わかるわ、
本人はね、ただもう素直に幼稚園行きたくないと思うんだけど、私があの笑顔でなんかいいよゆっくり着替えてって言ったら着替えてくれるのは分かってるし、私が急いでも早して早してって言うとわざとおなんかお漏らししたりとか、なんか変なことばっかり。
いやいや分かる、私もこいつ、うん、私のことを本当に嫌がらせしとんかと思うことが息子にとってすごいあって、
そうですよ、
あんた何とか言ってて、なんか急に私も切れたり、普段我慢してて、なんかやっぱりある程度やっぱりこう子供のペースに合わそうとしてるから、それをかなんかさらに ひっくり返すようなことをされたりすると、本人はね多分素直だったり、まあお母さんのイライラをまあ察知してるとか言われたりしちゃうんだけど、まあ、イライラするよね。
そうですね、そう、その後に自分がこう仕事の予定とか絶対遅刻しちゃダメな理由とかがあるときに結構イライラしてます、
ね、いやいやいやいや、そっか、じゃあ岸にちょっとベビーシッターお願いするときは時間に余裕を持って、はい、朝はゆっくりめに、
朝だといつもの時間なら大丈夫だし、 あと土日だったら、うん、あの幼稚園に送んなくていいので、あ、まあね、パジャマのまま家に置いていけないので全然大丈夫です。
でも私旦那さんとかの、まあ、よかったら聞かせてほしいの、はい、関わりとかもなんか知りたくて、こう、はい、なんでかな、発達障害のお母さんが結構のこのお母さん悩んでるのが、こう旦那さんが全然意見が違ったりとか、
違う、
違います、はい、なんかこんなの普通だよとか、うん、まあ、そのほっときゃいいとか、うん、その甘やかすからだとか、
うん、全部言う、
あ、やっぱそうなんだ、
全部言いますね。で私は息子の、ことを疑いつつ、幼稚園の先生も、うん、あと3歳児検診も全部こんなの大丈夫よって言ってスルーされていて、であのこっち来てからもう保健センターに持って行ってやっと受診できたんですけど、うん、その過程ずっと夫は反対してて、なんかもうこんなの普通だからとか、今上の子支援級に入ってるんですけど小学校で、それ入るのもなんか後々負い目になるから普通級に入れろ、この子はできる子だとか言って、
すごいトラディショナルバリュー
そう、もうだから全然そんな感じで、
いやでもまあその人がどう思うかは本当にその人の価値観だったり、なんかいいも悪いもないよね。なんかご夫婦でそれをこうなんとかすり合わせながらっていうのはすごい大変だと思う。
そうだからすり合わせないで私が勝手にもう支援級申し込んだりとか、受診するのも私が勝手に、
でも見てるの自分だしね、見てるのママだしね、大抵の場合は、ね、
かといってもうなんか話し合って分かってもらうのも難しいし、うん、でも結局ね後にならないと結果って分かんないし、うん、でもなんか後で子供がなんか学校行けなくなるとかよりは支援級で少人数でやった方が居心地いいしっていうのを私は思ったので、もうあの自分の独断で無理やりこう納得してもらったみたいな感じで、
いやでもまあそうよな、でもなんかそういうのが大変ですね。うちの父もだから、まあ、おじいちゃんね、本人のおじいちゃんもやっぱ一時とか、おばあちゃんは完全にもう今も受け全く受け入れられてないというか、そのお払いを頼んだりとかお払いになるで、なんかあの何々先生が7歳になったら喋るって言われたとか言って、うん、あなたよかったわねとかって言ってきたりとか、まあ、かなり変わった風変わりな人だったんだけど、うちの父もなんか私が褒めて育てるからやっぱ甘えてる一人息子だし、うん、っていうのはまあ多少でもあると思うんだけど、うんうんうん、いやでももし本当に ってすごい大事な存在で、家族のね一番近い存在だから、そことの間がなかなか本当にうまくいかないと、同じ熱量でね子育てとか同じ熱量でこうできないし、本人にとってただ何がいいかって分からんところもあるけど ね後々ね、いやもう岸のお子さんは小学生と保育園だから、
そうですね、小学校、そうそう、幼稚園、保育園
みんなそ
バラバラに、
幼稚園は保育園じゃない理由があるんですか、はい、
保育園こっち来たのが2歳だったんですよ、保育園が全部落ちて、
あこので幼稚園 こっちに引っ越されてきたのが、ね、
はい、そう延長保育がある幼稚園に入れて、まあ、もう卒園までそのまま行こう、家から近いし、で環境変わるとまたあの苦手なタイプなので、
あ確かに確かに、そっか、うちの息子ももうそろそろ多分中学相談に行って、もうまあこの夏に行ってきたんだけど、まあ、もううちの息子は絶対支援級で自分が決めてるからあれだけど、まあ、またちょっとその小学校入学の前後のこととかもね、またちょっと次回お聞きできたらなと思いますけど、そうそう、やっぱまだあと1年あるけど、あっという間に確かに時間が過ぎて、中学相談の時夏だったと思うんだけど暑かったから、あっという間に入学ですよって言われて、いやそんなそんなと思ったら本当に年末だしね、あっという間でしたね、うん、まあ、子供になるべくストレスないようにとか思うけど、まあ、距離感もまた難しくて、子供のためにと思うことが子供のためじゃないこともたくさんあるから、そうそう違う人間だからそこが難しい、しかも子供がちゃんと言ってくれるわけじゃないから、うん、なんかお母さん僕はねみたいな言ってくれないから、こうその時ニコニコしてても後で泣きやめたりしてるのを見ると、何でもそうなんだけど、あストレスだったのかなってその時初めちょっと分かったりとか、なんかこうちょっと独特の私たちがこう予想しない動き予想しない動き
ある
あるあるある、
幼稚園から脱走して、
脱走した
2回ぐらいありました。
それ一人で言ってちゃったの、年
中3で、あの鍵あるのに、のよじ登ってガチャンって外してすごい遠くまで行ってました。
でもそれすごい事件よね、
は
い、
事件でしたね、はい、次こんなことあったらちょっともうなんか責任持てないので、うん、あのちょっと退園していただけますかみたいな話になってい
やそうなんだ、それ本当実験よな、うん、親も結構真っ青じゃないです、ね、なんかそんなの、
あいや、まあ、よくいなくなってたので、うん、あ出ちゃったかって、これちょっと先生に聞かれたらあの怒られると思うんですけど、あ出たかみたいな、
あまた出たか
でも夫にも怒られて、そんなんでなんか池に落ちて死んどったらどうするんよ、もっと焦れとか後で怒られたんですけど、だから焦れないっていうのそれなんか看護学校、あ助産師学校か、実習の時にも言われて、
岸助産師だからね、
うん、あそうそうそう、顔に出ないからもっと焦ってって言ってこんなお産進んでるのにそんな口調で報告されたら分かんないじゃないって言って結構ね、顔に出ないから怒られるんですよ
いや、岸はでも私が思うのもあのベビーシッターの時に鍵なくしたことあったじゃん、
あそうそう
なんかとんでも事件があったね、
はい、めっちゃ焦りました、
あ本当ですか、焦ってた、あよかった、あその時もあまり顔出てなかったあキッシーはこれはよくあることだと思って
今自分の鍵はよくなくすけど、さすがに人んちの鍵なくしたらもうなんか首よって言われるかなと思ってすごいヒヤヒヤしてました、
一応キッシーのこと大好きだから本当あのいつもあの笑顔で終えてるんですけど、その時はなんかハテナって感じでキッシーなんか淡々としてるけど、これは
いやもう
でもあのプロフェッショナルだから淡々としてるわけじゃないね、
は
い、
あじゃなくて
元から出ない、
はい、出ないし、
いやすごいすごい、
出し方が分かんないみたいな、
でも淡々としてる方が、はい、私自分がこうあの医者っていう職業上、はい、まあ、患者さんにはある程度その淡々というというか、まあ、あの普通になるべくね、あの、まあ、中立でいるような感じでこう、うん、それは、まあ、自分はすっごい感情的な人間だから、うん、ラテンの血が入ってるのかなっていうぐらいすごい
そんなに
そうそうすっごい感情が実は激しいの、もううわーって笑なんか、うん、もう楽しい時はすっごいわーって嬉しくなるし、まあ、そんなにでも嬉しくないかな、でもなんかあのすごいあのやっぱ怒る時とかわーって怒っちゃったり、多分結構情緒不安定な毎日が情緒不安定なお母さんだと思うんだけど、なんか顔にだから出ない、なんかそう淡々としてる方がまあいいとはね、まあその 医学会では言うというか子育て的
に仕事の時にはね
言うよ。そうついついね、なかなか、まあ、発達障害のお子さんのなんかこうね、やっぱりこう不安定な時とか、お母さんが安定してることが大事よとか、お母さんがまあ自分のなんていうかな、あのペースで崩さずになんか淡々と対処しましょうとか、パニックの時もね、あの子供がパニックを起こします、
ギャーってなります。
うちの子パニックもほんとひどくて、多分外にはあんまり出さないんだけど、パッと見は多分ほんとこうなんかムーミンみたいな子なんかこうムーミンみたいな感じの子、なんかポーっとしてて非常に愛らしいんだけども、もうギャー、もうパニックだと本当にもう引っかく、私も手もう今傷だらけなんだけど、まあ、引っかく叩く、まあ、包丁とか危ないもの出してくるとか、もうすごいやって、もうのけぞって頭コンクリに打ったりとか、そういう時に静かな場所でなだめてあげましょうとか、ちょっと落ち着いてほっとくまでって言われても、そんな場所ないしねみたいなもう私ももう10分20分泣かれたらもううんざりしてきて、いまだになかなか対応になれないわまあ子供も成長するからね。
そうですね、
はい、
自分も人間だし、
ね、人間だし
怒るのは人間だから。そう
そう、いやもうでも毎多分これこのこういうエピソードは多分毎回言ってると思うんですけど、まあそんな感じで、まあそろそろね、もうちょっと30分ぐらい、1回一応30分ぐらいで、もう ノーカットノー編集でほぼリアルタイムであのお届けしようと思うんですけど、まあこんな感じでちょっと愚痴でもないけどそうそう、あと結構キッシーはすごい面白い、こうなんかいろいろね経験をしてるから、まあ子供のことももちろんなんだけど、キッシー自体がすごく面白くて人生経験も豊富だからいやいやいや、もうぜひぜひね、その話をこう掘り起こして、
はい、
キッシーを掘り起こしていきたいと思いますはい、そんな感じで、じゃあまたできたら、もしリスナーの人がいらっしゃるんだったらいやでもこういう風な、なんかちょっと本当に、まあ、理想を言えば私としてはこうお母さんと集まってのんびりおしゃべりをしたりとか、まあ、そういう場もあるかもしれないけど、まあ、お母さんたちが参加しやすい価格でというか、もうちょっと、まあ、サークルじゃないけどして、ちょっとみんなの、まあ、みんなでこう喋るだけでもね、ちょっと楽になったりとか、まあ、お子さんを連れてなかなか外に出たりするのも迷惑かけちゃうとか、ちょっとお子さんの性質的に外出っていうのがなかなか難しい、他の人と新しい場面とかね、新しい環境が苦手だから、そのことを考えて多分お子さんに合わせて多分自分のホッとできる時間を犠牲にしてる人もたくさんいると思うから、そういう人と本当に直接会えてね、なんかこう私たち頑張ってるねみたいな風にできる時間があればいいんだけど、まあちょっと近々はなかなかなさそうだから、またコメントというかね、あのメールとかこちらのリンクにまた貼っておこうかなと思うので、意見とかあったら、なんか取り上げてほしいとこととかあったら、またそれについて喋りたいかなと思ったり、まあ、何でも口でもいいけど、みんながねこう書けるようなところがあったらいいのかな、まだ準備してないんですけど、そういう風にしてやっていければいいのかなと思うので、はい、じゃあ、まあ、また第2回目は週間後か1週間後か3週間後年末ちょっと挟んじゃうのでちょっとまああれなんですけど、はい、じゃあとりあえずご清聴ありがとうございました、はい、ということで、はい、楽しかったです。じゃあまた皆さんお会いしましょう。さようなら、キシもバイバイ、バイバイ皆さんこんにちは、痛いの飛んでいけの中川真也です。今日はですね、ちょっとキッシーが最初はいなくて、まあ、別冊中川真也ということでなんでかっていうと、キッシーと収録はしたんですけど、ちょっと私がもう途中で言葉に詰まってしまって編集をしなくちゃいけなくって、いやもうなんか少しですね、またこの後お話しようかと思うんですけど、ちょっとやっぱ疲れている時に無理にやったら厳しかったのかなとか、キッシーと話をしてるのは楽しかったんですけど、なんか言葉がスラスラ出てこなくて、プロの人ってすごいですね自分はなんか30分持たなくて15分か20分でシーンみたいなそうなんです。なのでちょっと今日はキッシーと録音したパートは後半に回させてもらって、 前半はちょっと私が一人で別に収録をしています。今夜の、9時ぐらいなんですけど、子供が寝てくれていて、大変ありがたくて、3月は本当にちょっと忙しくて、いろんなご縁をいただいて、まだ自分もやりたいこと、今までずっと私そういえばこれずっとやりたかったんよっていうことをちょっと始める手がかりというか、そういうのがあったりとか、あとは小さい時これ好きだったけど諦めちゃったっていうことを、私の場合は英語なんですけど、去年1年頑張ってちょっと資格を取ったりしたので、それをまたさらに自分でももっと膨らませていって、いろんな人に喜んでもらえたりとか、社会に貢献できる何かにちょっとつなげていきたいなと思って、もっといっぱい頑張りたいと思ってやってたりとかしたんですね。で、子供は子供で、いつも夜泣きがまた復活してしまって、復活してしまったというか、ちょっと風邪をひいてたのもあってなかなか寝れなかったりとか、機嫌がいいのになぜか3時に起きたりとか、なんかちょっと本当いい加減にしてという感じで、そう、夜泣きに関しては、それも私自分がすっごく本当に苦しいんだから、今しんどい人に何かできないかなと思って、クラブハウスですかね、キッシーが言ってた、キッシーはなんか授乳室をやってるみたいですけど、なんかそういうのやれないかなと思って、やるんだったら匿名でちょっと多分やると思う、匿名っていうか、クラブハウスって実名じゃないといけないとは言われてるけど、結構みんな匿名でやってますよね多分。ちょっとやってみたいなとか、夜泣きに関してね、ちょっとみんなで話をしながら子供が寝るのを待つと、理想的に言えば本当に子供と二人きりで、優しくなだめながらずっとあやすのがいいのかもしれないけど、そんなんちょっとできないですよね。私の場合は夜泣きがすっごい激しかったから、本当に寝なくてもうびっくりするぐらい、生後2ヶ月から多分3歳半ぐらい、3歳までは睡眠時間が1日1時間が普通ぐらいでした。2時間以下が普通で、で0時間の日は週1回は絶対あったし、1時間って言っても15分を4回とか、15分間の睡眠を4回とって一晩終わるとかで、もう常にもう日中は眠すぎて吐きそうで、なんかしんどかったですね。今思えば睡眠障害、自閉症の睡眠障害だし、自分でもちょっとなんか薬飲んだ方がいいのかしらと思ったりもしてたんだけど、なんかなかなか自分の子供にやっぱりどうしても薬と漢方であったとしても、なかなか赤ちゃんに飲ます勇気がなくて、自分医者なんですけど、なんか一応整体には行ったことあるんですけど、やっぱ子供が嫌がっちゃって、なんとかしてもらえないかお願いしたんですけど、嫌がる子供に何をするんだみたいな怒られちゃって整体の先生にもうちょっと本当悲しかったですよね。いや、なんとかしたかった。本当どうなってるんだろうな。どうしても寝れなくなってたのか、その時は分かんないんですけど、でも今はいろいろ工夫をして、でもやっぱ夜泣きが復活した時期、去年の11月から2月ぐらいまで、またなんかすごいもう体がしんどいから、ちょっと私これ賛否両論あると思うんですけど、友人の知り合いのつてで、電磁波対策、なんか全ての体調不良は電磁波に通ずみたいな、なんか電磁波の専門家っていうか、電磁波おじさんみたいな人を紹介してもらって、なんか電磁波を測ってもらって、寝室だけでもそういうのカットしたらすごい体調が良くなるよとかって言って、いや効果があったようななかったような、でも肌の乾燥が良くなったりとかしたんで、いや面白いですよね。なんかそういう、とにかくわらをもすがる思いの、だったりとかで、その疲れが出たし、自分でもやりたいことがいっぱいあって、ちょっとキッシー見たく走り回ってみたんですけど、ちょっと自分はしんどくなっちゃったという感じでしたね。あと環境ってやっぱ大事だなと思ったのが、なんか私はだからそういうふうにちょっと一息つけるような時間も今年は特に確保できてるから、お忙しい人は無理かもしれないんですけど、私のすっごい気分転換が週に1回か、できたら2回近くのカフェに行って1時間勉強するとか、30分から1時間 本を読むっていうのがものすごい気分転換になってて、でそこのカフェが結構いい感じっていうか私には合ってると思うんですけど、スタバみたいになんかこう完璧な接客じゃないんですよ。なんか店員さんもなんかそれぞれすごい個性的でみんな いい人なんですけど、あんまりなんかいらっしゃいませみたいな感じもあるけど、あんまりなんか関わってこない人もいますし、すごい笑顔ね可愛いお姉さんもいたり、あとなんかすごい雰囲気が面白いお兄さんがいたりとか、もうすごいいい感じのカフェなんです。私にとってはね、いい感じのカフェでコーヒーが美味しくって、そこそこ地方都市では、まあ、多分すごく有名なカフェなんですけど、やっぱり地方都市ってこともあって平日はそんなに人がいないんですよ。だから平日の本当夕方のお迎え前1時間とかに行くのがすごく楽しみだったんですけど、3月に入ってやっぱ学生さんが皆さん春休みになって、まあ、別れを惜しんでたりとか、友達とずっと一緒にいてすっごい混み合ってて、でやっぱりそこんな混んでるところにはちょっと行きたくないし、まあ学生さんはね3月だけだから、みんな最後のね最後に遊ぼうっていう子たちもいっぱいいるしなっていうので、私はなんかちょっと自粛してたんですよ。カフェ自粛をしてて、そしたら結構その本当すごい大事な場所だったんだなと思って、リフレッシュが本当になんか難しくなっちゃったりとかして、あ、環境とか大事なんだなって、こう音楽とかこうコーヒーのに、なんかその時間が本当贅沢なものだったんだなと思って、結構不安定になっちゃってカフェロスで不安定になると、あとまあいろんな疲れとで、でなかなかゆっくりレコーディングもできなくてですね、収録もできなくて、ちょっと元気もなくって、この状態でなんかお話ししてもあんまり面白くないのかなということで出たんですけど、本当環境って大事ですよね。自分がポッドキャストを始めたきっかけで、最初のエピソードで長谷川純ちゃんのハートハートっていうハートトゥーハートっていうポッドキャストがすごく面白くって、まあ、そういうの大好きなんだって話をしたと思うんですけど、結構私の生活にラジオって根付いてるんで、ラジオでいろいろ聞いてるんですけど、どうしてもこう実質的なもの、なんていうかな、なんかこう自分が韓国語とか英語が好きだから英語のラジオだったり韓国語のラジオを聞いたりとか、なんかちょっとやっぱりこう情報を取りに行くような、そういうものを聞いてることが多かったんですよ。だからすごい楽しいんだけど、リラックスはできてなかったのかな。でも今回その長谷川純ちゃんのポッドキャストの最新エピソードがサウンドヒーリング、音でちょっと分かんないけど、音でヒーリングをする、そうヒーラーとかじゃなくって、普通に科学的に音のその周波数で、まあ、人間の細胞とかにいいものを研究してる人の話だったと思うんですけど、でそこでおすすめの、朝におすすめの音、昼におすすめの音、夜におすすめの音って10分ずつ純ちゃんがかけてくれてる回があるんですけど、やっぱすっごいいいんですよ。で子供も寝つきが悪いんですけど、やっぱりその夜の音を聞かせたらすごく落ち着いて気持ちよさそうにするんですよね。で自分もすっごいホッとできるし、あ、なんか好きな音楽、私 K-POP とかも大好きだから、なんかそういうの聞いてるからリラックスできてると思ったらできてなかったなと思って、こんなにいい音を聞くと気分が良くなるんだなって、リフレッシュできるし、朝は元気な気持ちになれるし、音ってすごいと思って、でその音が体にいいとか、いまいち私今までしっくりこなかったんですけど、なんか説明を聞くと、音ってまあ周波数波長だから、その音を究極に詰めると、なんかこう 色も色調って波長じゃないですか。なんか色とのつながりもあったりして、で人間のまあその細胞も多分原子と分子でね、多分細かく震えてるんでしょうから、なんかそれとなんか干渉するの、相性がいいか悪いかで多分体にこう馴染むか馴染まないかとかがあるかな。そう、なんかそういうのを聞いた時に、ああなるほどと思って、いわゆるその なんかチーンって鳴らす鐘の音とか、お仏壇のなんか鐘の音とか、なんかちょっとホッとしたりとか、おごそかな気持ちになったりとか、あとその人の声がいいって思うか悪いって思うかとか結構あるじゃないですか。あとなんかその声に音じゃないのに雰囲気でわかるとか、そのこの人怒ってるとか、この人ちょっとなんかちょっとこの人やましいことがあるんじゃないかとか、雰囲気で分かったりするのもなんでなんだろうってすっごい分かんなかったんですけど、いわゆるオーラとかエネルギーとか、なんか結構今スピリチュアルで言うエネルギーレベルが高いとか低いとかあるけど、なんかその多分波長とかそういうことなんだろうなって、物理的に科学的にやっぱ根拠があることなんかなって思うと、ああなるほどと思って、そうそう、でブックオフで早速なんかその北川先生かな、その研究者の人の書いた本をなんかポチって今待ってますけど、そうそう、あのでも本当におすすめですね。多分あのすぐにググったら出てくると思いますし、自分も勉強したいと本当に思ったんですよ。もうちょっとお金出してもいいからもうこれ勉強したいって思ったんだけど、ちょっとそのセミナーとかも東京でしか今ないのかな、 音っていうこともあって多分実地セミナーしか多分ないみたいで、ズームとかじゃないみたいだからちょっと残念なんですけど、まあ、ぜひあの皆さん聞いてみてください。でそれで思ったのが、自分の好きな音をずっと流して、自分の食べたいものを食べて、なんていうかな、あの自分の本当に着たいものとか、自分、そしたら多分多少の疲れとかも忘れちゃうんじゃないかなって、なんていうかな、自分の一つ一つ五感を大事にして、それはもう自分にしかわからないから、何が心地いいかとかわからないから、本当になんか自分に聞く、出産前とかもしかしたらそういう人がいると思うんですけど、そのどういうバースプランとかでどういう出産をしたいかとか、結構みんなアロマをなんとかとか、こういう音楽かけてとか、まあ、全部多分自分が心地いい状況を作ると多分うまくいくっていうのをみんな本質的に、まあ、直感的に分かってるからやることだと思うんだけど、特別な場合だけじゃなくって、それを毎日やっていたらすっごい生活の質が上がったりとか、優しくなれたり余裕ができたりするんかなって。それが仕事場とかでは難しいと思うんですけど、家にいる間だけでもちょっとできたりとか、車の中をそういう風にしたりとか、なんかそれが生活のやっぱりベースで、すっごいいろんな意味でメンタルに影響するんだなって思った、そういう一月でした。ちょっと早くできたら、あのカフェには悪いけど微妙に お客さんが減らないかなと思ってますけどね。いや、あのカフェにとってはあのお客さんが多い方がいいんでしょうけど、まあ、できたらちょっと、まあ、そこそこな、まあ、そこそこな感じになって、うちの地方都市ではその緊急事態宣言っていうのは多分今出されてないから、まあ、皆さん結構お外出されてるんですけど、まあ、あの私はあのテラス席でぼーっとするのが好きだから、あのテラス席あかんかなみたいな、それを心待ちにする3月の某日でした。それではですね、あのキッシーと私 あのレコーディングのパートをですね流します。ちょっとこのラジオはですね、ノーカットノー編集でお送りしますっていうのがちょっと私のプライドではあったんですけど、ちょっとこれ編集しないといけないのかなと、言葉めっちゃ詰まってますからね。前回、前々回もあの収録の途中にピンポーンとか言って、配達が来た、配便が来てそうそう、それでちょっと編集をしなくちゃいけなかったと思うんですけど、でまたあのキッシーと私、キッシーが、まあ、キッシーがめちゃくちゃ忙しいので、時間が合えば2週間に一遍、あの、細々と続けていきたいかなと思いますし、まあ、キッシーが忙しすぎたら、まあ、あの、一人語りでよければ、あの、私が喋るという形でですね、少し補いながら、あの、細々とつなぎ、あの、やっていけたらと思いますので、ご視聴の方よろしくお願いいたします。また、あの、あんまり普段言ってないんですけど、まあ、必要な人に届ければいいなって思ってるので、もし発達障害のこととかで少しこう悩まれてる方とか、ちょっと孤独感を感じられてそうな感じとか、あとはまあちょっとあの家で子供と二人きりの時間が多くて気がめ、あのちょっと気晴らしが欲しいわという方があったら、ぜひちょっとシェアしていただければと思います。 ではそれでは皆さん、あの岸と私のパートを楽しんでください。どうもありがとうございます。